ルカによる福音書第7章11節から17節。聖書の女性その20、ナインのヤモメ。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はヤモメで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く哀れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めた。イエスについてのこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。
イエス様は地上生涯の中で様々な奇跡を行われましたね。その中でも特に目を見張るのが、死んだ人を蘇らせるという奇跡です。新約聖書の中にはイエス様が蘇らせた死人が3人登場します。今回登場するナインの青年はその第1号ということになります。青年が死んでしまったことで、その母親は大きな悲しみに沈んでいました。しかしイエス様は生き返った息子と共に喜びを彼女に返してくれました。イエス様は私たちにも悲しみや不安や絶望などを感じる状況の中で喜びを与えてくださいます。そのことを今回の出来事、ナインのしもべの体験を通して確信させていただきたいと思います。まず、一人息子を失って取り戻したこのヤモメについて、聖書から詳しく見ていきたいと思います。時は紀元28年です。イエス様が公に活動を始めてから2年後のことです。ちなみに前回、サマリアの女を取り上げましたが、それから1年ちょっと経っています。この頃イエス様はガリラヤ地方を中心に活動をしていらっしゃいました。そんなある日、イエス様はガリラヤ湖から25キロほど離れた町、地図をお渡ししてありますね。南西に25キロほど離れたナインという町に向かっていらっしゃいました。イエス様には弟子たちのほか、多くの群衆が同行していました。イエス様は多くの人々に権威に満ちた話、しかしとてもわかりやすい話をしながら、神様や救い主の王国のことを教えていらっしゃいました。また、様々な奇跡も行っておられました。それによってイエス様は、ご自分が旧約聖書で登場約束されていた救い主であるということを示していらっしゃったわけですね。ですから、同行する弟子たちや群衆には大きな期待感がありました。このルカ7章のすぐ直前の聖書箇所でも、カペナウムに駐屯しているローマの百人隊長のしもべが遠く離れていたのに癒された、そういったことが記録されています。ナインの町でもきっとイエス様は病気の人を癒したり、悪霊に取り憑かれて苦しむ人を解放したりしてくださるに違いない。大きな力をそうやって見せてくださるに違いない。人々はそのように期待していたはずです。彼らはイエス様と共に行動することに大きな期待と喜びを感じていました。きっと行く道すがら、人々は大声でイエス様と天の父なる神様を褒めたたえていたでしょうね。イエス様一行はナインの町の門のところに近づいていました。一方、ナインの門の内側からは 悲しみに沈んだ一団が出てきました。それは亡くなった人を墓場まで送る葬々の列でした。こういう場合には、中東では職業的な泣き女と呼ばれる女性たちがいまして、声を上げて泣いています。その泣き女たち以外は、人々は悲しみに満ちた目を伏せて黙って棺に同行していたことでしょう。ちなみにこの棺と言いましたけれども、参考資料にも書きましたが、木製の担架のようなものです。亡くなったのは年若い青年でした。棺の傍らには女性が伴っていました。彼女は未亡人、やもめと書いてあります。以前夫を失ったということです。そして今また息子まで失ってしまったわけです。しかもこの青年は彼女の一人息子であった。そのように書かれていますね。これまでも触れてきましたけれど、古代において女性がつける職業というのはほとんどありませんでした。ですから、夫や息子の働きによって生活の糧を彼らは得ていたわけですね。その夫や息子を失うということは収入の道が途絶えてしまうということです。今のような福祉制度は整っておりませんから、夫と息子を失った未亡人というのは途端に貧困にあえぐことになります。息子を失った悲しみ、これから先の生活への不安、そしてこの先ずっと一人で生きていかなければならないという絶望。ナインの未亡人の心は様々な否定的な思いが渦巻いて混乱していたことでしょう。そこにイエス様が通りかかられたわけです。そしてここから新しい奇跡の物語が始まります。この時にイエス様の様子について聖書は次のように書いています。13節の前半をもう一回見てください。主はその母親を見て深く憐れみ。このように書いてあります。主はその母親を見て深く憐れんだ。まずイエス様はこの未亡人をご覧になりました。そして深く憐れんでくださいました。この憐れむというふうに訳されている言葉ですが、直訳すると内臓が動かされるっていう意味の言葉なんですね。内臓が動く。ただ単にかわいそうにと同情したのではありません。イエス様はこの未亡人が感じていた悲しみとか不安とか絶望とかをまるで自分の悲しみ、不安、絶望であるかのように感じ取ってくださって、まるで痛みで自分の身がよじれるかのように共に味わってくださったわけです。そしてイエス様は未亡人に優しく語りかけました。13節の後半ご覧ください。13節の後半。泣かなくてもよいと言われた。泣かなくてもよい。息子を失って悲しんでいる人に向かって、もしイエス様以外の人が泣かなくてもよいなんて言ったとしたら、それはあまりにもデリカシーのない発言ですね。言われた人は、もしそんなことを誰かに言われたら、この人は私の悲しみも不安も絶望も全然わかってない。そんな風に感じて、まるで傷口に塩をすり込まれるかのような、そんな思いを味わうことでしょうね。しかしイエス様のこの泣かなくてもよいという発言には根拠があります。なぜ泣かなくていいのか。それはこの後すぐに彼女の悲しみや不安や絶望の原因そのものが取り除かれるからです。イエス様のこの言葉は場当たり的な口先だけの慰めではありません。未亡人は そのような希望に満ちた慰めの言葉をイエス様からこの時聞きました。次にイエス様は青年の遺体を乗せた棺に近づいていって、それに手をかけました。すると運んでいた人たちが立ち止まります。イエス様は死んだ青年に向かって言いました。14節ご覧ください。14節、若者よ、あなたに言う、起きなさい。すると死んでいたはずの青年が体を起こして喋り始めたと聖書に書かれています。古代イスラエルでは人が死ぬとまず香油で体を洗い清めます。それからもつ薬、これは防腐剤ですね、そのもつ薬を体に塗って天布でまるでミイラ男のようにね、ぐるぐる巻きにその体をするんです。生き返ってもぐるぐる巻きの状態ですから、まあ、体を起こすことぐらいはできるかもしれませんが、まあ、ガッチガチに固められてますから、もう自分ではもうね、身動きできないし、その雨布をほどくこともできないわけです。ですから物を言い始めたっていうわけですけどね、きっとね、助けてくれ、これ取ってくれ、多分そういうのが第一声じゃなかったかなと思います。ちなみにイエス様が十字架にかかって亡くなった後、お墓に葬られた時も同じ格好でした。ニコデモという人がもつ薬を持ってきたと聖書に書かれております。ある人たちはイエス様の復活を否定しています。その中には仮死状態のままイエス様は葬られたんだと、そして3日目に息を吹き返しただけだと、復活なんかしてない、まあ、ある人たちはそんなふうに主張するんです。でも今言ったように、一人で雨布を振りほどくことなんか無理ですね。でそのうちに、餓死してしまう、身動き取れないまんま餓死してしまうということになります。まあ、この仮死説には他にも突っ込みどころ満載なんですが、まあ、とにかくこのこと一つ取ってみても仮死説というのが間違いだ、イエス様は本当に亡くなられたということが、そして復活されたということがわかります。まあ、話戻しまして、青年は生き返りました。イエス様は生き返った青年を未亡人に渡されました。未亡人の反応は聖書に書かれていませんが、まあ、どんなにか驚き、そして喜び、イエス様に感謝したことでしょう。未亡人の反応の代わりに、早々の列に加わっていた町の人たちの反応が記されています。16節ご覧ください。16節。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めた。イエス様のことを人々は大預言者、偉大な預言者と呼びました。これは旧約聖書に登場する預言者エリアとか預言者エリシャのことを思い出したからに違いありません。この女性シリーズでもかつて取り上げましたが、預言者エリアはサレファテの未亡人の息子を生き返らせました。この話は9月26日にお話ししています。それから預言者エリシャはシュネムというところにいた婦人の息子を生き返らせました。これは10月10日にお話ししています。特にエリアのケースでは未亡人の息子が蘇ったわけで、今回の奇跡とよく似ています。そんなわけで人々は旧約聖書のエリア、エリシャの物語を思い起こして、イエス様のことを大預言者、偉大な預言者と呼んだのです。当時のユダヤ人たちは救い主がこの地上に登場する前に預言者エリアが帰ってくると信じていました。 これは預言者マラキがそのように預言しているからです。ですからイエス様のことを再臨のエリアだと彼らは思って、あ、だったら間もなく約束の救い主もこの地上にやって来られると期待したのかもしれません。まあ、残念ながら彼らは誤解してました。イエス様は梅雨払いではなく横綱だったわけですね。すなわち救い主その人だったわけです。まあ、そんな誤解はありましたけれど、この奇跡によってナインの人々や周辺の人々はどんなにか驚いたことでしょう。そしてイエス様のことをとにかくすごい人だと認識したわけです。救い主だとはその時分からなくても、もうエリアクラスのすごい預言者だ。まあ400年ね、マラキが死んでから400年間イスラエルには預言者が現れなかったわけですが、いよいよ預言者が現れた、まあ、そんなふうに彼らはイエス様のことを捉え尊敬したわけです。そのおかげでナインの町の人々はイエス様を歓迎して真剣にその教えに耳を傾けたはずです。そしてその中にはイエス様のことを救い主だ、エリアどころか救い主ご本人だ、そんなふうに信じた人たちもたくさんいたはずです。息子を生き返らせてもらった未亡人もきっと息子ともどもイエス様を信じたでしょうね。これが今回のナインの未亡人の物語です。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、それはイエス様は私たちの問題に本当の解決を与えてください。私たちが抱える問題に対してイエス様は本当の解決を与えてくださる。これが今回私たちが学ぶことです。それについて3つお話をしたいと思います。どのようにイエス様は私たちに解決を与えてくださるのでしょう。1つ目は、イエス様は私たちに近づいてくださいます。イエス様の方から私たちに近づいてください。私たちがイエス様に近づくんじゃなくて、イエス様の方から私たちに近づいてくださるということです。私たちはこの矛盾に満ちた地上を生きていく中で、いろんな問題に巻き込まれたり、壁にぶつかったり、失敗したりしてしまいます。例えば、病気や怪我、経済的な問題、夫婦、あるいは子供たち、あるいは他の人たちとの人間関係のトラブル、いじめとか嫌がらせ、失恋、失業、仕事上の失敗や行き詰まり、学業不振、自分のやりたいことが見つからないとか、やる気が出ない、まあ、そういったいろんな問題を私たちはこの地上で抱えますね。クリスチャンであっても悩みます。苦しみます。そしてその悩みや苦しみが深ければ深いほど私たちはそれを一人で抱え込んでしまいがちです。クリスチャンであっても自分の抱えているそのものすごくひどい問題について祈ってほしい、そんなふうに他の人に対して言いづらくなります。そして自分でも何をどう祈っていいのかすらわからなくなってしまう、あるいはもう祈る気力すらなくなってしまうということがありますね。悲しみ、不安、絶望に沈んでしまったこのナインの未亡人もおそらく祈る気力すら失ってしまうほど意気消沈していたことでしょう。そんな彼女のところにイエス様の方から近づいてくださいました。それと同じように悩み苦しむ私たちのところにもイエス様の方から近づいてくださいます。といっても今皆さんの隣にイエス様は見えませんね。イエス様が十字架にかかって3日目に復活をして、その後天にお帰りになりました。今は天の父なる神様の右に座していらっしゃいます。 私たちからは遠く遠く離れてしまわれたわけです。しかしイエス様はご自分の代わりにもう一人の助け主、聖霊なる神様を私たちクリスチャンのもとに送ってくださいました。聖霊様は私たちのそばに来てくださったどころか、私たちの内側に住んでくださっているというのが聖書の教えです。聖書の神様、父なる神、子なる神であるイエス様、そして聖霊様、この神様は三位一体なんですね。三つの人格において存在していらっしゃいますが、神はお一人である。ですからイエス様は今天の父なる神様のところにいらっしゃるわけですが、私たちのうちに住んでいらっしゃる聖霊様を通して、イエス様もまた私たちと共にいてくださるのです。そして聖書の中には次のような約束があります。皆様お手元のアウトラインに青い字で引用してあります。ローマ人への手紙8章26から27節ローマ8の26から27節の言葉です。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ってよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるか知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。もう私たちは何をどう祈っていいかわからない、もう祈る気力すらなくしてしまうことがあります。そのような深い悲しみや不安や絶望や、そのような混乱した状態の中で、私たちの内側にいてくださる聖霊様が私たちのためにうめくようにして祈りを捧げてくださり、取りなしをしてくださる。その聖霊様と共に通して私たちの内側にイエス様が今いてくださるのです。このローマ人への手紙8章26から27の続きには、あの有名な言葉が続きます。ローマ8の28、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。すべてのことが働いて益に変えられていく。なぜそのようなことが起きるのかといえば、聖霊なる神様、そして聖霊様を通して私たちのうちに、私たちと共にいてくださるイエス様が私たちのために取りなしてくださるからです。悩み、苦しみ、もうどう祈っていいかさえわからなくなってしまった私たちのすぐそばに、イエス様の方から近づいてくださいました。これから来るんじゃなくて、もうすでにイエス様は私たちと共にいてくださいます。皆さんの内側にもイエス様はおられます。そして未亡人の悲しみや不安や絶望を取り除いてくださったように、皆さんの人生にも何か素晴らしいことを始めてくださいます。いや、もうすでに始めてくださっています。私たちはそのことを信じ感謝したいと思います。イエス様は向こうから私たちのそばに近づいてくださった。そして何かを始めようとしてくださっている。いや、すでに始めてくださっている。一つ目はそういうわけで近づいてくださる。二つ目はイエス様は私たちを憐れんでくださいます。私たちのそばにいてくださるイエス様は、私たちが抱える悲しみや苦しみや絶望や不安や怒りや罪責感や無力感を受け止めて、深い憐れみを示してくださいます。聖書の神様が私たちに関わってくださるきっかけは、神様が私たちを憐れんでくださったということです。 私たちの側が頑張って神様の要求する条件をクリアして、それで初めて神様が動いてくださるというわけじゃないということです。神様の側が私たちの現在の状況を憐れんでくださり、手を差し伸べてくださったということです。聖書には次のように書かれています。同じくローマ人への手紙5章8節、ローマ5の8、しかし私たちがまだ罪人であったとき、まだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。イエス様を信じたから神様が私たちを愛されたわけじゃないんです。それ以前に神様は私たちを深く愛してくださっていました。だからイエス様をこの地上に送ってくださった。私たちがイエス様を信じて、その罪が許されて神様の子供になれるようにしてくださったのです。罪人であった時というこの言葉は非常に重要な言葉です。私たちが神様を無視して、神様の命令を守らず自分勝手に生きていたその時に、それでも神様の方は私たちを大切に大切に思ってくださっていたということです。神様の愛は一方的な、いわばプレゼントです。これを恵みと言います。私たちが立派な行いをしたご褒美ではありません。私たちはそのことを決して忘れてはなりません。そしていつもそのことを感謝していましょう。そしてイエス様は人類が神様から離れてしまったために起こっているこの世のさまざまな問題に対して、ざまあ見ろと、私のもとを離れるからそんな目に遭うんだっていうふうに突き放すのではなくて、深く憐れんでくださったのです。しかもその憐れみは遠くから眺めて、いやかわいそうにな、知らんけどと同情だけするような薄っぺらいものではありません。イエス様は未亡人の悲しみや絶望を感じ取られ、我が身がよじれるほどの痛みを共有してくださいました。イエス様は同じように私たちの悩みや苦しみを人事ではなく我がこととして受け止めて、そして助けの手を差し伸べてくださいます。そのことを期待しましょう。イエス様の助けはイエス様の側からの一方的な恵みによって与えられます。これがイエス様は私たちを憐れんでくださるという意味です。三つ目は、私たちにイエス様は喜びを与えてくださるということです。喜びを与えてください。昔、足立由美さん主演の家なき子というテレビドラマが大ヒットしましたね。主人公は貧困のあまり食べ物を拾おうとします。そういう彼女の境遇に同情する大人たちに向かって主人公はあの有名なセリフを吐くわけです。同情するなら金をくれ、同情するなら金をくれ、まあ、あのシーンは非常に有名になりましたね。イエス様はしかし、ただ単に同情するだけではありません。実際にイエス様は具体的な助けの手をこの未亡人に差し出してくださいましたし、私たちにも差し出してくださいます。ヘブル人への手紙の著者は次のように言いました。ヘブル 13-6、 これも引用してありますのでご覧ください。ヘブル 13-6、ですから私たちは確信を持って言います。主は私の助けて、私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。そして続けて8節でこのように言っています。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。 ですからナインの未亡人が奇跡によって死んだ息子をよみがえらせていただいたように、昨日も今日もとこしえに変わることのないイエス様は、今の時代に対しても、今の時代を生きる私たちの場合も、奇跡によって一挙に問題を解決してくださることがあるということです。奇跡は旧約聖書、新約聖書の時代だけに起こることではなく、今の時代にも起こる可能性があるということを私たちは少なくとも否定してはなりません。ただし、イエス様が私たちの問題を解決する方法は一つではありません。私たちが願ったタイミングで、私たちが願った通りの方法で解決する、それだけとは限らないのです。他にも様々な方法でイエス様は私たちの問題に解決を与えてくださいます。例えば、解決まで長く待たされることがあるんですね。最終的には解決するんだけれども、私たちはね、もう今すぐって祈るわけですよ。苦しければ苦しいほどね、もう一秒でも早く解決してほしいじゃないですか。しかし、イエス様は倍の2秒どころか、何日も何ヶ月も何年も、場合によっては何十年も後にようやく問題を解決してくださるということもあるのです。あるいは問題そのものが願った通りに取り除かれないということもあります。結局取り除かれませんでしたということもあるんです。ただその場合でも、助けてくれる人や励ましてくれる人が現れて、私たちが問題に耐えられるようになるということがあります。あるいは私たち自身の忍耐力が強められて、以前感じたほどにストレスを感じなくなったということ、それもあります。あるいは問題は残ってんだけれども、状況が変わって、周りの状況、環境が変わって、もはやそれが問題ではなくなるということもあるわけですよね。さらに問題を通して、私たちがクリスチャンとして、人として人生にとって大切なことを学ばせていただくということもあるのです。以前別の教会でメッセージを語ったときに、その後お話を伺ったお母さん、その方のお話をしたいと思います。この方の息子さんは心の病気にかかられて、長いこと苦しんでおられたそうです。そのことでこのお母さんも長いこと悩んでいらっしゃいました。クリスチャンであるお母さんは息子さんの苦しみを見ながら、自分自身も苦しくて、毎日何度もイエス様に癒しを祈ってこられました。また教会の牧師やリーダーや仲間たちにも祈ってもらっていました。ところが息子さんは全く癒されないどころか、ますます症状がひどくなって、何度も自傷行為を行うようになっていました。問題がなかなか解決しないどころか、ますますひどくなっていくわけです。そんなある日、聖書を読みまた祈っていた時に、ふと次のような思いが湧き上がってきたそうです。確かに心の病気は苦しい。それを家族として見守るだけなのは本当につらい。しかし全知全能の神様がこの病気を息子にお許しになったのは、神様が息子を愛し祝福し、必ずその病気を通して息子を幸せにしようと計画なさっているせいだ。この病気は息子が本当の幸せと出会うためにはなくてならないもののはずだ。そうでなければ全知全能である愛である神様がそのようなことをなさるはずがない。それなのに自分は神様の愛と知恵と信じることができなかった、信じきることができなかった。それに自分は心のどこかで病気になった息子のことをダメだと思ってる。だから私が何とかしてやらなきゃと思ってきた。 私は息子が病気を抱えた今の状態で神様に愛されていること、そして今そのままの状態で幸せになる可能性に満ち溢れているのだということを完全に否定してしまっていた。私は神様のことも息子のことも本当には信頼していなかったんだなぁと、そんなふうに思われたそうです。そう気づかれたこのお母さんは涙とともに神様に悔い改めました。そして祈りました。神様、私にはどうして息子がこんな苦しい病気にかかったのかわかりませんし、どうして我が家がそれによってこんなに苦しまなければならなかったのか、その理由もわかりません。しかし、少なくともこの私は息子の病気を通してあなたの愛と知恵、そして息子が持っている大きな可能性に気づくことができました。ありがとうございます。正直言えば一刻も早く息子を癒してほしいです。しかし、あなたがこの病気を通して息子や私や家族に素晴らしいことをしてくださっていること、そしてこれからもし続けてくださることを信じます。このお母さんはそのように祈ったのです。すると不思議なことが起こりました。お母さんの心の中に息子さんへの心配は残っていましたが、それ以外に喜びの炎、希望の炎、平安の炎が灯っていることにこのお母さん気づかれたのです。お母さんは涙を流しながら祈り続けました。感謝します。父なる神様感謝します。イエス様感謝します。聖霊様感謝します。全部あなたにお任せします。お母さんそれからすっかり明るくなりました。それに触発されてご主人や他の子供たちも明るくなりました。さらに病気の息子さんも明るくなりました。そしてやがてお母さんや他の家族と一緒に出かけられるようになった。今までは引きこもり状態だったわけですが、外に出かけることができるようになり、教会の集会にも顔を出すようになりました。そしてやがてイエス・キリストを信じるようになられたのです。ただ病気自体はまだ治っていないということでした。しかし息子さんは病気を抱えながら教会に通い、教会の青年会でいろいろな悩みを抱える友達の話を聞いて勇気づけてあげているそうです。自分が病気を経験しているから他の人の心の痛みがよくわかります。だから青年会のリーダーも、あの人は下手なカウンセラーよりも有能だと笑っていました。イエス様は病気をすぐに治してほしいという願いは叶えてくださいませんでしたが、それでもこのお母さんに、また家族に、その息子さんの内側に喜びを与えてくださっています。憐れみに満ちたイエス様は私たちにも近づいてくださり、そして喜びを与えてくださいます。どんな状況の中にあっても誰も取り去ることができない本当の喜びを、さまざまな方法で私たちに与えてくださいます。このナインのやもめの記事を通して私たちは改めてそのことを確認し信じたいと思います。そしてイエス様がしてくださることを期待して先取って感謝を捧げたいと思います。今皆さんの内側にいろんな問題はないでしょうか。悩んでいること、苦しんでいること、この後お祈りしますが、神様の前にそれを心を注いで申し上げたいと思います。しかしどのような解決であっても神様は皆さんに喜びを与えてくださいます。そのことを信じます。どんな方法であれ、本当は私がね、私たち自分がね、願う通りがいいと私たちは思ってるわけですが、でもあなたにお任せします。最善をしてくださると信じます。そのような告白を祈りの中で捧げていただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。 天の父なる神様、今日はナインのヤモメの記事を通して大いに励ましをいただくことができました。私たちが抱えるその問題をあなたは無視していらっしゃるのではなくて、ご自分の身がよじれるほどに共にその痛みを味わってくださっていること、そしてあなたの憐れみゆえにあなたは私たちに最高の解決の道をすでに用意してくださっていること、心から感謝します。私たちがあなたによって本物の喜びを体験することができると信じます。あなたに全てをお任せいたします。あなたの思う通り私たちの人生にお働きください。私たちはそれを感謝していただきます。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。